のびついってプレゼンツのびつ R。
どうも皆さんこんばんは、トーコ名人です。12月も、まあ12月に入ってもう2014年も終わろうとしているんですが、今日も車の中からお届けします。ただ車の中って言ってもね、これすぐ喋り出すと活気っていうか熱気が出てきて、もうすでに結露というかね、フロントガラスは曇ってきだしてはいるんですけども、今日はこの方においでいただきました。どうぞ。
あ、どうも、ポリンスキーです。
ポリンスキーさんです、
まだ続いてましたね、この番組。
ノギツアールってまだ続いてるんですよ。で、もう一人この人にも来ていただいてます。
はい、私加藤でございます。
加藤でございます。3人で久々にやらせていただいていて、
3人いつ以来ですかね。
僕はいつも3人
そんな感じなんですけども、はい、まあ今日ももう年の瀬が迫る中なんですけどね。ポリンスキーさん、忘年会地獄だと。
まあそうですよね。いや、地獄、まあそうですね。そう、
地獄なんです
か。まあ毎日忘年会ね、よくあるなと思いますよね、こんだけね。
なんかあってもないのに誘われるんでしょ、忘年会に。
そうなんですよ。だから、忘年会の前にあったのが、去年の忘年会みたいな人が結構いてですね。で、まあ忘年会の時期になったら、忘年会しましょうっていうメールが来るんで、忘年会でまた会うっていう。
忘年会友達なのか、それとも、なんでしょう、ポリンスキーさんを呼んどけば何かのメリットがあるに違いないと思って呼ばれるんですか。ちょっと
あの、いや、どうなんでしょうね。まあ定時報告みたいな感じ。定時報告じゃないですかね。
生存確認。
そうそうそう、そんな感じ。
そんな人でも呼ぶかな。
どうでしょうね。
なんかやらしさ満載
の、なんかやらしい感じがして、なんか僕はすごくあの友達多い人みたいな人いるじゃないですか。はい、空手家の入江さんみたいにね。
そうなんですか。
なんかいっぱい友達、はい、友達も1000人いるよみたいな。
はいはいはい。
友達1000人っていう感覚とか、友達何百人って感覚がわかんないんですよね。
うん、あー、でもね、忘年会で、忘年会で、だから12月の忘年会で、最初の忘年会で会って2回目の忘年会で会う人とかも結構いますから、
はあ、
忘年会だけ3回会う人とかもいますからね。その
い
ろんな、そう、集まりの忘年会で、なんかわかります、
ね、業界で被っちゃうってことですか。
まあ、なんかその集まろうっていうグループで被ってる人とか、
あ
ります。そういうのがありますよね。
なんかそれをうまく整理して、一回だけ被る、はい、被らんようにするとかいうことしたら、なんか金儲けできるんですかね。
うん。でもそういう人って結局12月だけじゃなくて、11月も10月も飲んでたりするん
もうええがなっていう、
ね。そうなんですよね。なんか、12月になったらみんな忘年会って言い出すのもやめにしたいですね。
やめにしたいですね。うん、なんかないですかね、そのソフトバンクがあの、ウーバーですか？
ウーバー。
ウーバーって、はい、あの、タクシーの配車するアプリケーションですよね。
はいはい、ソフトバンクが
買収するんですね、これから。何百億円で。あれでどうですか、その、忘年会をうまいこと効率化する。
忘年会したい者同士やってくれや。
やってくれや、っていう。ソーシャル忘年会マッチングみたいな。
いいですね。
でもそれは飲食業界を疲弊させるもとなのかもしれないですけどね。
なるほど。確かにね、12月はやっぱそういうので、特需があるんでしょうね。
まあ、でもね、忘年会予約書も全然予約取れなくて、
ね。取れないですよね。
今年はみんな言ってるんですけど、ちょっと早まってきてるんじゃないかって言ってるんですよ。
ほうほう。
そうなのか。
始める時期を。
うん、なんかね、前倒しになってる。忘年会が。っていう傾向があるらしいですよ。
へえ、そうなの、
確かにそうですね。僕も先週、今週が一番多いかもしれないですね。数的には。
でしょ？だからまあ、一時のあの、お中元お歳暮が、どんどん早期割引前倒しみたいな感じになって、まあね、7月、6月中の受注なら、とか、そんなこと言い出してきてるぐらいなんで、忘年会もひょっとしたら、いや、11月中旬だったら忘年会ありありみたいな。
まあ、あるかもしれないですね。
ありありですか。
あり。で、それをやる代わりにもう一回新年会ももう一回やろうよ、みたいな。
ああ。
どう？そういうビジネス。
これはなんかね。
やりそうな気しますけどね。
経済には良さそう。
良さそうな、
ね。
忘年会ばっかりしてるおかげで仕事してへん偉い人いっぱいいますけどね。
なんとかしてほしいですよね。
お前、忘年会って言ってりゃええと思うなよ、みたいなやついっぱいいますからね。頼むでと。
まあ確かにね、だから今日はまだ忘年会の話題ができるぐらい、とった翌日には俺あげてるはずなんで。今ストックゼロなんでね。うち。
そうなの。
そうなんです。だから今日取らないということ
な
んです
。はい。
ということで今日も頑張りますよ。
はい。
やっぱ NHK って時にすごくもういい番組やってくれるんですよね。
うん、
おでこれ一昨日見たんですけど、うん、地球一番っていう番組、まあ、木曜日の夜の10時11時ぐらいからやってるような番組なんですけど、それでね世界一服にお金をかける男たちっていう番組やってたんですよね、
うんうんうんうん、
で世界一服にお金をかける人たちって別にこれは、うん、パリとかイタリアとかの話じゃなくて、
うん、
コンゴの人なんですよね、アフリカの、
う
ん、でサプールっていう人たちがいるんですよ、
うん
うんうん、
でコンゴってもともとからフランス領で1960年代ぐらいまでフランス領だったんですね、
うんうん、
ただまあなんだろう、そのフランス人のファッション意識とプラスそのアフリカの色使いってあるじゃないですか、
うん、
独特のビビッドな色の、
はいはい、
それが融合されてとてつもないかっこいいファッショナブルな人たちが出てるんですよ、
うんうん、
でコンゴの人たちの平均年収っていうのは平均月収ね、うん
はい、
2万5000円ぐらいなんですって、
うんうんうん、
でその人たちなんですけども、そんな人たちなんですけども、うん、その収入の半分以上を服に費やして、
うん、1万2500円ぐらい
って言うたら、はい、まあまあって言うと1万2500円服つぎ込むってまあまああるかなと思わなくもないんですけど、うんうん、まあその人たちから写真すごいすごいですよ、もう手取りが20万円としたら10万円服つぎ込むみたいな、
まあそういうことですよね、
そのサプールの人たちを追っかけてるドキュメントがあったんですよ、
うんうんうん、
で元からちょっとリンクを貼っとくんで見ていただいたらあれなんですけど、
うん、
アフリカ人ってかっこいいじゃないですか、スタイルが。
スタイルね。
かっこいいスタイルなのに、原色でスーツビシッと着こなして、
うん、
ポリンスキーさんとか加藤さんだったら、こう胸ポケットにスカーフ入れることってするかもしれないですけど、僕したことないんですよ、かっこ悪くて。
ないです
ね。ないですか？
ないですね。
なんか縫い糸つきっぱなしのやつとかもまだありますよ。
それはダメですね。
いや、でもたまにいますよね。はい、サイドベンツなり、ベンツがつきっぱなしになってる人たち、うん。僕もたまにやるんですけど。
あれはダメですね。
あれは見た瞬間には、この人はダメだなと思いましたって言われるかなって思う。うん、いや、そういうレベルではなく、う
んはい、
本当に、そういうふうな、ね、かっこいい人たちがいるんですよ。
う
ん、
はいはいはい。
びっくりしたのが、その、まあ、年収がどうのこうのっていうよりも、コンゴってもう全然そのテレビとかもまだ発達してないんですって。
うん、
なんで携帯とかいろいろあるかなと思うんですけど、うん、娯楽がないから、
うん、
そのサプールの人たちを見ることが楽しみになってる。
うん
うん、なるほどなるほど。
だからまあ、エンターテイナーになってるんですね。
なるほどなるほど。
で、すごい背の190ぐらいある現職のバシッと決めた人が、
うん、
なんかね、変な歩き方するんですよ。
変な歩き方、
うん、この車の中だからそれ表現できないけど、うんまあトリッキーな動きするんですよ。
ほう。
なんか歌舞伎の三重みたいな切り方で、うん、急に足を上げてそのまま止まってみたりとか、
うんうん、
足をクロスさせて、要はジョジョ立ちみたいな感じ、
はあはあ、
ジョジョのポーズみたいなのを街中で繰り広げて、うん、みんながうおーっていうみたいな。
それしか娯楽はないと。
いや、というわけではないと思うけど、はい、それ見て、ああ、彼はサプーでうちの街の誇りだよみたいな感じでみんな言うんですよ。
はあはあはあ。
で、サプールのマスターみたいなのがいるんですね。
うん、
お師匠さんがいて、
はいはい、
お師匠さんがその若い子に服の着方とか、
うん、
このシャツに合う スカーフとネクタイを選んでごらんって言って、うん、若い子にやらせるんですよ。
はいはい、
私そこそこの、
うん
うん。まあまあの選択だ、みたいな感じで。
お
でも、そのお師匠さんが、そのサプールの子をデビューさせるんですけど、
はいはい、
デビューさせるのに、服を自分で買うかと思ったら、
うん、
お師匠さんが買ってくれるんですよ。
へぇー。
施しの精神で。
あ、そうなんですか。どっから買うんですかね、うん、それ。
どっか、いや、そこ気になるよね。
うん、
サプールの服の流通ってどうなってるんだろう。
ねえ、それ。
まあ、なんでしょう。アウトレットでも流れてくるのかな、なんか。
うん。
いや、で、むしろそのサプールの文化そのものが、
うんうん、
なんかね、僕は一瞬茶道っぽいなと思ったんですよね。
うん、そうです
ね。詫びの精神みたいな。うん、で、要は、コンゴとかあの辺ってやっぱり内戦とかがあったから、
うん、
おしゃれとかすることのままならんっていうので、サプールも弾圧された。うん、
サプールを弾圧？
弾圧とは言わないけど、はいはい、そんなもう戦争言ってる時に、原色のビビットのカラー袋着てですよ、街を練り歩んでひょうって、そんなないやろ、みたいなんで。はい
うんうんうん、
で、その、検閲を恐れて、うん、サプールのそのお師匠さんは、 若い時に溜め込んだ服を、穴を掘って、そこに埋めたと。で、一日で戻るはずだったけど、結局半年間この街には戻れずに、まあ、穴を掘り起こしてみたら服はザボロだったよ、みたいな、泣ける話をして、
泣けるよね
、そういう話したりとか、戦争は絶対反対だと。だって戦争すると服が汚れちゃうじゃないか。
なるほど、かっこいい、ね。
かっこいいでしょう、
うん。岡村康之の精神ですよね。完全に。
おー、なんかね、でね、ずっと、もともとその、見たら、アフリカ人のシルエットって綺麗じゃないですか。
はいはい。
手足長いし、それをより強調するための所作を身につけるんです、サプールは。だから所作のポーズもずっといろいろあって、サプールのその、一番の特徴はちょっとわざと沈黙を作ったりすることなんですね。だ足をバンって組み上げて、足組むんですよ。組んで、つま先を見るんですって。ピカピカの磨いた靴を。で、それを靴を見とれてる風の、なんか、ポーズを取らないとダメで。で、靴を見てるときは、決して誰にも喋らないんですって。こう、越に入った状態で、
なるほど。
俺を見ろよ、みたいな。だから僕それ見て思い出したのは、中田っぽいなと思ったんですけどね。中田を想像してください。サプールに想像つかない人。
なるほど。
中田が真っ黒な顔して、足組んで、つま先をずっと見てるみたいな。
いやー、良くないイメージです。
いやいや、
良くない。
サプールの人怒られます。
サプールが怒ってくる。
ヒデもサプールみたいなもんだなと思うんですけど。
いやいやいや。もともとサプールっていうのは社会運動から始まったっていうことなんで。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。社会運動家のある、ものすごく有名だった方、もう100年ぐらい前に、社会思想家としてされてた方が、ものすごいファッションリーダーやったらしいんです。で、その方への憧れから始まったと。思想スタートであるらしいんですわ。で、その方もさっき、明治おっしゃったみたいに、実際弾圧を受けて、ファッションスタートじゃなくて、その思想のことで弾圧を受けて、逃げて、パリに逃げてたんですって。でも帰ってきたんですって。で、帰ってきた時に、思いっきりパリ紳士の清掃で帰ってきたんですって。
なるほど。
だそれがものすごいインパクトがあって、またヒーローとなったと。
あ、ね、
だそういうの憧れから来てるから、中田とは違う。
意味があるん
ですね。意味が違う。ちゃんと。
まあだからね、サプール道って言わんぐらい、すごく若いやつには正しい教えをこうやってこ教えないとダメなんだとか、
割とだからじゃあ反権力的な意味もあるってことなんですか、その国では。
そうですね。
なんかつまりその殺伐としたことを云々よりも、ちゃんと人間として生きるための、
あ、もうじゃあどうですね、本当に、ね、
どう
ね、それは。
僕がたまたまね、ツイッターにアップした時の画像があるんですけど、愛情があるなら大人はいい習慣やいい行いを見せてやるべきなんだっていう風に大の字のあのエアギターの人に解いてるんですけど、
なんでそいつに解いてんねんと思うけど、
まあ一応日本のおしゃれ芸人っていうので大の字の人が言ってたんですけどね。
なんかね、ルールがあるらしいですよ。ファッションに。昨日その番組で言ってたかとか知らないですけど、靴下の長さは決まっとる。
あ、靴下をね、大の字の人はピンクのシャツ着てたんですけど、靴下が白のとこだけ攻められてました。
へぇ、
その白の靴下はいけないねって言われてました。
あ、そうなんだ。
靴下なんかあるんですよね。
靴下の長さはどこまでっていうのがなんか決まってて。
女子中学生みたいですね。
即立ちでこう、止めた。
即立ち。
はいはい。
で、コーディネートには3色まで。
おぉ、多色使いはダメな
の？三色まででいかにかっこよく見せられるかっていうのが求められるっていう、結構制限がある。で、かつ、それを含めて、紳士たれと。
そう、紳士たれ。
なるほど、そこは大事なんですね。
そう。サプールは単なる服装だけでなく、火の打ちどころないマナーを求められると。今まで残虐な内戦があったにも関わらず、非暴力で思いやりのある人々として、崇められた。その存在がと。
なるほど。
だからね、かっこよすぎるんですよ。
かっこいいですね、それは。
かっこいい。
日本でこういう集団って生まれないのかな。ないですかね、またぎとか、そういうので。
まあでも確かに、でもおしゃれな人って世界中にね、絶対いるでしょ。そういう文化っていうか、まとまりで見られることあんまないですよね。
ないですね。
むしろなんかこう、馬鹿にされる感じになりますよね。おしゃれすぎると。
まあ、そうですね。僕はサージ・レイカのファーストクラスっていうドラマを見てると、ね、もうファッション業界でこんなんばっかりなんか、よっきみこと、
ね、
夏木マリの戦いとか、
そうですね。
劇団エグザイルの防衛技とか、
株主総会のところが面白かった、
ね。面白かったですね。
好きやな、されて
夏木マリがめちゃめちゃいいポー、めっちゃいいポーズで、ね、解任動議を上げるのは痺れましたけどね。痺れました。ちょっとよろしいかしらって、株主総会に夏木マリ来るんですよ。
なるほど、
うん。ファッション業界ってこんなもんなのかって。
ね。
そうですね。ただ、まあ、ファッションリーダーと言われる人はやっぱり憧れられる人ってのは、やっぱりいるわけでね。
いや、僕らどちらかっていうと、うん、おしゃれな方じゃ全然ないんで、うん、ファッションイコールちょっと拒否感あるんですよ。かっこよかったら。うん、でもサプール見たら、あ、ちょっと着飾ることも悪くないんだよなって思うぐらいインパクトがありました。
うんうんうんうん、
ちょっといい服買ってみようかなって思いましたよ。
じゃあ行きましょう、サプール。
いや、サプール。
サプール名人として。
いやいやいや。いや、でも、よっぽど、脱オタファッションだなんだっていうよりも、うん、サプールのドキュメント見た方が、服の購買意欲上がると思いました。
確かにね。なんかその、うん、普通のおしゃれってなんかこう、モテたかったりするからっていう動機が結構あったりするじゃないですか。うん、なんかそのサプールの人たちは、全然違うところから、来てるんですね。
そうですね。うん。そうです、そうです。
だから僕らの、こう、ファッションって、どちらかというと、うん、負けないためのファッションじゃないですか。
そうですね。
まあ、ね、人に笑われないとか。
失礼じゃないとか、うん、そういうことです、ね。
後ろ指刺されないファッションで、うん、くてーっとしてきたからもう、このシャツ捨てようみたいな、うんうん、マイナスでしょ。
うん、
だからもう、プラスのファッションってなかなか、こう、できないし、もう、年がいもなくね、30超えて、うん、急になんか、ゲイなーとか、いろんなところでみたいなのもあるじゃないですか。
はいはいはい、いや、いいんちゃいます今から行っても。
いやいや
全然いいじゃないですか。
いや、でも、本当に、サプールを見て、ちょっと感化されましたよ。
まず、靴下の長さ決めましょう。
靴下は長かったらダメなんですね。
なんか僕、そのルール知らないですけども、うん、長さが何センチってあるみたいですけども、
うん、
それは別に名人の中でのサプールとして、
僕の中でのサプールとして、
靴下の長さをちょっと決めて、うん、3色より多く使ってあげない。
まずね、でもね、サプールでね、デブッとしてる人いないんですよ。
まあ結構締まってますね。
シュッとしてるんですよ。
うんうん。
う
ん、だから写真僕もいくつか見てますけど、まあ、おじいがかっこいいんですわ。
ああ、
年寄りが。
年寄りがかっこいい。これが半端なくかっこいいですよね。なんかもうバーテンの親父とかね。
ああ、そうそうそうそう。で、やっぱりその今後の方では政治家もやっぱりサプールなんですね。
ど
う？え？政治家も、大統領もサプール。
体
制側もサプール。
あ、そうなんだ。
うん。まあでも、日本のね、政治家やったら麻生さんなんかすごいおしゃれですけどね。
はいはいはい。
まあ、マフィアみたいな、
うん、そういうコーディネーターが疲れているですよね、うん、テック体系に合ったものをやってるから、うん、小沢一郎さんのコーディネーターの人とか強烈ですよね。
え、小沢一郎ってそんなおしゃれに見えます？
小沢一郎の体型にビシッと合ったスーツと、
うん、
あとネクタイとかがやっぱ見事ですよね。彼自身が体鍛えてるかとかも知らないですけども、
ちょっと怖いの、小沢一郎が体鍛えてる絵って、
うん、わっしょいわっしょいやってたらね。小沢一郎とかサプールやったらかっこいいと思いますよ。
ああ、うん、日本の政治家でサプールっぽいのってなかなかね、
現職使い、
うん、岩
城さん。
信子。
岩城信子さん。
サプールっぽい。いや、もんないけどね。
そう、表層的にサプールって言うのって、なんかまた意味変わってくる。
松島緑とか、スカーフは、サプールの精神。
ああ、なるほどね。
うん、
今日、歌子さんとかね。
ああ、帽子はね。帽子はサプールの精神の現れ
かな。現れかもしれないですよね。
何でも言うたらええんか、みたいな。
そうね。目立つおばはんとかおっさんだけやけどね。
いや、だって、紫の毛、髪の毛染めて、チワワとか抱いてるおばちゃんもサプール
な
のか。違う、違う、うん。もう、やっぱり、どちらかというと、色使いがやっぱりすごいいいのかなと思うんですけど。うん、
まあでも、確かに、色使い強烈なファッションしてる人って、攻めてる人ですよね、そこは。そうですね。それは。
いや、そうなんですよ。うん、時々緑色とかいう原色の服着てる人見たら、
うん、
すごい勇気あるなと思うし、
うん、
たまに赤のセーター着ることでも僕はちょっといいんかな、うんうん、この赤なんか着てって思う時ありますから、うん、目立っちゃうじゃないですか。
まあ目立ちますよね。
目立ってて急に大阪がバーって喋った瞬間にザッて見られるとか、
うんうんうん、
もう思想って考えたら山本関西とか思いっきりサプールな思想なのかもしれないですね。
そうですか。
でもファッションで世界を変えるんやとか言ってるような人っていうのは、うんうん、そうなのかもしれない。うん、もしかするとね、うん、ファッションモンスターって意味では、
ファッションモンスター、
うん、
草間彌生のことですか。
草間彌生のもう思いサプールそのものみたいな。
本当だ、やっぱ攻めてますね。
攻めてますね、
うん。やっぱそうなんだな。
うん、必要ですよね。でもやっぱあれですよね。原色なりオレンジとかいう服ってなかなか日本人似合わないってありますね、
うん。どうやったら似合うのかなっていうのすごい思うんですけどね。うん、 やっぱだからあれはアフリカ人だからこそ映える色なのかもしれない。
そうですね、う
ん、確かに嫌なんですよね。コートでも服用のコート買いに行こうかと思ったら、うん、グレーか黒か、
うんうん、
チャコールかみたいなのしかないじゃないですか、まあ
うんね、なるほど、
はい、
じゃあそれを見て名人はどうしたいと思ったんですか。
え、どうしたいと思った、
うん、
何なんですかこれ、研修ですか。しかそれ見て、え、それ見てアウトプットをせんとダメなんですか。はいはい、今から3分で書き上げてくださいって言われるんですか。
よかったなーって
言
って、
ね、よかったな
ー、よかったなー言ってんのは、なんか俺ちょっと忙しいねんって言って忘年会行ってるおっさんと変わらないんですよ。
いや、それを見て、いや、研修っぽくて嫌だな、うん、なんか、いや、要約すればいいわけですね。
要約して。
サプールかっこいい。いや、ただ、うん、生き方とファッションが結びついたら、これほどかっこいいもんはないんだなって。
それはほんまそうですね。
思いましたね。
うん。生き様が見えてたら、多分かっこいいんでしょうね。
そうなんですよ。
服でも。だから、うん、もしかしたら、生き様見えてたら、父掘り出してるババアも、うん、かっこいいかもしれないですよ。
いや、まあね。
生き様って意味では。もう、でも自信満々にそれをやりきってる感はありますね。写真を見させて。
プールの人たちは本当にね、ちゃんとまず本当所作なんですよね、うん、所作でまず空を見上げるんだって、意味もなく虚空を仰ぐっていうか、こう空を見て遠い目をするんです、うん、でのそーっと視線を下げて、
うん、
無視すると人
なるほど。意味はないん
ですか。意味はないけど、所作。
所作が、うん。いいと思う。
だから、一郎が、なんでしょうね。
いや、でも、うん。わさび的な話ですよね。だから、
そうや、
本当に。
うん。打席に入る前にやることみたいなことがあるってこと。
あるし、例えば、球をキャッチした後もどうやってこう、フィールディングするとかっていうのを一郎って考えてるって言ってるじゃないですか。かっこいいでしょ、この方が。子供が憧れるでしょって。
うん。
それと同じような匂いがして。
なるほどね。そういろいろあるんですね。
そう。
ファッションリーダーとして。
ファッションリーダーとしてね。うん、頑張ってはいけないんですけど。アウトプットもできないんですけど。
いやいや。
とりあえずこれがね、まあ、今回、すぐ上げる回なんで、
はい、
12月の11日の木曜日の深夜の2時15分からこれ再放送するらしいんで、ぜひともまた見てほしいなと思いますけど。
見よう。
ぜひ見てください。
はい。
私の夢は正社員です。
な、CM かなんかと。
民主党のコマーシャルか。あのね。
はい。
僕は、もうどこの政党がどうのこうのかっていう気はあんまりないんですけど。
はいはい。
もうちょいなんかないの。
正社員っていうのはやっぱおかしいですよね、なんかその。
私の夢は正社員ですって、いや、それほど、なんかその、有権者を馬鹿にした、ものってある、
うんまあ、政党の CM だから、そうなっちゃいますよね、なんか。
夢は正社員ですって、夢は、あ、まあ、でもあるか、夢は嫁さんとかいう人もいるもんね。
まあまあ、
子供の頃はね。
かもしれないね、それ
は。まあまあまあ、そう言っちゃダメなのかな。まあ。
それ、だってなんか、要は、あれですよね、なんか子供が、将来の夢何って聞かれて、サラリーマンっていうのと一緒ですからね、それは。
絶望的な気分になりますね。
なんか違う、その、種類の話であって、
うん、
正社員もね、サラリーマンも。
いや、もう、種類ですよね。職業じゃないですよね。
そうそうそう。うん、職業じゃないです。種類です。
種類ですよね。いや、俺男になるのが夢だし、みたいな。
そう。
まあ、それと、同時のような感じで、まあネットに出てきたのが、
うん
お茶組だけの人生なんてっていうフレーズっていろんなことで昔聞かれたじゃないですか。
あ、そんなありました？
どっかで見ましたね。
へぇ。
で、今、うん、ドキンのこのメディアでね、
うんうん、
お茶組するために私はこの会社入ったんじゃありませんみたいなことを言わせてもらえるってすごい幸せじゃなと思います
ね。そう、よほど喜んである会社じゃないです
か。すごいいい会社ってことですよね。
よほど健全な、ね、会社ですよね。
うん、 そんな会社に入ってみたいですよね。
いや、そうですね。
お着身してくれる女の子が。
社会人やって結構経ちましたけど、うん、お着身がいる会社って見たことないですね。
ないですね。ああ、ポリコさんの入れてくれるお茶やっぱり美味しいよ、みたいなこと
言ってみたいですね。
言ってみたいですよね。うん、衛生さんは、ミルクと角砂糖1個でしたよね、うん、とかって、うん、なんか憧れますよね。
本当にそんな時代があったのかっていう。
だってそうやってファンタジーの世界だろうみたいな。
いや、そうそうそうですよね。
そういうのあるのみたいな。うん、それで言い出したら、昭和の人だとか、昭和のサラリーマンだとかって言われるんですけど、うんうん、昭和っていうのもなんか今言うの流行ってるでしょ、すぐ。
そうですね。
うん、まあこれ平成生まれがもうそろそろ新入社員に出てきたからっていうのもあるんでしょうけど、うん、お着身ができる会社って今あるのかなっていうのを考えるとね。
ね。
お着身の派遣とかありますけどね。
え？そんなんあるんですか？
僕の知り合いが、ドイツ系の会社にいるんですけども、ドイツ系の日本法人にいるんですけど、はいはい、その女の子派遣なんですわ。
はいはいはい。
で、その女の子、一日アホみたいにずっとコーヒー入れてるって言ってました。
バリスタ？
バリスタとして入ってるんです。
ああ、やっぱそういうことなんですね。
バリスタというか、本当にお茶組です。
お茶組なんですか？
お茶組。
コーヒーを、コーヒーちょうだいって言われたら、はいって言ってコーヒーを。
ボタンを押して、シューとかっていう。
だから持っていくんです。
へえ。
そのお席まで、
うん。エレガントな持って行き方してくれるんですか？ちょっとチラッと見せたりとか。
まあでもその人は元秘書だったような感じだから、多分エレガントでやってるんちゃいます？
はあ、所作もやっぱ綺麗な。
で、ある程度その、好みを、覚えといて。
うん、うん。あ、やっぱそれこそ。
それすごいじゃないですか。昭和じゃないですか、それ。
で、なんですけど。
やってることはね。
やってることはね。うん。うん、でもなんかものすごく、なんかのんびりした会社らしくって。なんか、なんとかある機械の一部の部品のトップシェアの会社らしいんですよ。
隙間産業で
ちょっとそうな
んだ。圧倒的にトップなんですって。
はい、
で、今は二代目のドイツ人の方が社長、
うんうん。
で、日本にいたドイツ人が作った会社。
うんうん、
日本にいたドイツ人が作った会社。
会社。うん、で、その方は、その二代目に渡す、二代目って言っても別に血縁じゃなくてね、
うんうん、
自分の後継に渡すときにドイツに帰ったらしいんですよ。
うん、
じゃあドイツでは結構ニュースになったと。
うんうん、
日本でそういう会社を立ち上げた人が帰ってきたってニュースになるぐらい結構、まあ、変わった経歴のある方のところに、三人の派遣の方がいらっしゃって、二、
うん、
日二日一日っていうペースでみんな変わって、
うん、
コーヒー組みに行ってるって言って
ました
。
へえ。それパチンコ屋の女の子と一緒ですよね。
そういうことです。やってることは。同じです。コーヒーいかがですかっていう。
その、社員が玉をガラガラガラってこうトレイに乗っけて。
乗っけて。
数、数、数、数、計算機みたいに数えて。
斜めにして。
して。うん、あと二玉ですとか。
うんうん、同じですね。やってます。だから正社員じゃなくて、うん、そういう余力がある会社として、
うん、
そういう役目の人として別で雇ってると。
なるほど。
まあ今ニュースになるのは朝食を会社が支給して、綺麗な女の子がこうケータリングしてくれるっていうのを流行ってるじゃないですか。
そんなあるんですか。
ちょっと浮かれた IT ベンチャーみたいな。
ありますよね、そういうとこね。
ああいうの見るたびに死んだらやのにと思うんですけど。
羨ましいんちゃいます。
いや羨ま、純粋に羨ましいけど、なんでだかそこで女の子を綺麗な女の子にするのっていうのが。
汚いおっさんやったら嫌やからですよ。
いやいや、普通のおばちゃんでいいじゃないですか、小綺麗なおばちゃんやったら。
うん、でも別にその人正社員じゃないんでしょ。
正社員っていうかそういう。そういうと、ケータリングの会社から派遣されて女の子が来て、
うん、
朝食を食べなきゃダメなんだぞ、みたいな感じで。
モデルでしょ？だからつまり。そういうことやるための。まあ、
芸能事務所みたいな。
なるほど、なるほど。
モデルの卵みたいなのが来るんですよね。
う
ん、
だからそれは消費期間が短いわけやから、うん、彼女たちは自分で分かった、それのことでやってるわけやから、
うん、
職業の一環ですよ。
ああ、なるほど。
それを男女差別で言ったら違うわ。
いや、男女差別そうはないけど、うんうん、いや、そこでその若い子入れたら金かかってしゃあないやん、みたいな。
うん、うん。
いや、そんなことない。金は、その子の方が安いんや。
あ、そうなんすか？
うん、正社員で誰か一人雇うよりも。
いやいや、違います。あれ外部委託してるわけですよ。
うん。
基本的には。
でもそこでものすごい能力のあるね、
うん、
寿司職人のおっさんに毎日来てもらってね。うん、銀座の寿司から派遣で1日1時間来てくれてたらどんだけ高くつくかとかあるわけじゃないですか。
いやいや、まあそうですけど、
でコーヒー入れてもらう女の子一人とかもう絶対安いよ。
まあそうですよね、うん、そういう余力があって羨ましいって話です
よ。羨ましいって話ですよね、はい、
でも僕社内で誰か役員とか来た時とかに、
うん、
なんかコーヒーを女の子が持ってくるとかいう絵面をたまに見た時とか、
うん、
すごい嫌ですね。
うん、
うん、自分でやれよと思いますね。なんやねんと。
うん、
うん。
なんやったらその応接室にネスカフェアンバサダーとか入れといてダメですか、
あの時の。そうなんですよ。
機械を。ドリップの機械を。
うん、ほんまにそうやと思う、
ね。どうぞ、チューってこう、う
ん。なんかもう、偉い役職であれがあるほど、うん、自分が動くことで他の人の仕事止めてるっていう意識を持てようと思ってしゃあないです
よ。うん、まあそれはありますね。
お茶組ませて、うん、ああ、ありがとうって、その時間、お前が今回だったその時間なかった。
まあ、でもそれを解決するのは確かに派遣かもしれないですね。それ専用の。
そうなんですよ。
ね、
うん、
まあでも大きい会社だったら、その応接とかに、受付の女の子がいて、受付の女の子を持ってきてくれたりもしますから、うん、それでは分業はできてる。ま
あ、それ用の人っていうことであれば別に。
まあ、受付なんか大半派遣ですからね、今なんかね。
まあ、そうですね。
みたいですね、
うん、今。まあ、向こうのね、あの、ベンチャーとかやったら、例えば、Facebook のザッカーバーグの時とかは、
うん、
あの、7時になったら勝手にご飯運ばれてきて、ほら、飯食ってもっと働けって言われるようになってるとかね。
あ、効率のために
って、ね。っていうことはあるみたいですけどね。はいはい、
なるほど。
うん。だから、それこそ、癒しとかじゃなくて、
うん。
うん。もう食って働けよと。
うん。
はあるみたいですけどね。
もう、お茶組みの意味も変わってきてるんですよね。
うん。
より働けっていうふうに。
下手したら人今後出てこないようになってね、
うん。
ガチャーンって飯出てくるかもしれませんよ。
ああ、なんか。
7時になったらドーン出てきて。
なんか、ちょっと、なんか、近未来の SF な感じしますね。
う
ん、
そう、働けって。
栄養分だ、ガチャンみたいな。
ガチャガチャガチャンってこうやって席につなげられて、飲めって言って、飲めって言って、ゴー飲まされて、カメって言って。
飲め、カメ。
神奈川って、しまわれてガチャガチャガチャって。で働けって言って次のデータ上がってくるボーンみたいな、
うん、
素晴らしいですね。いやー、でもなんかその時代錯誤っていうのかね、
はあはあ、
そんな私の夢は正社員ですっていう政党もどうなのかなとも思うんですけど、
まあすごい
誰も止めへんかったんかみたいな、
うん、確かにね、止めなかったっていうのがすごい。
それ共感を呼ぶと思ってやったんでしょ。
どうなんだろう、うん、まだまだ国民の生活が第一とかって言ってる方がまだましやったと思いますよ。
あ
まだまあまあまあまあ、
これギャグやと思ったんですけどね。私の彼はサラリーマンと変わらないじゃないですか、東京プリンの。
ああ、うん、
そこに投票して制限取っても正社員になれるとは限らないですけど。
そうなんですよね。
はい、
うん、正社員になりたいんですね。
正社員ってそんなにもんなんですか。
正社員つってもいろいろありますよね、そのまたその中で、
うん、
ああ、まあまあね、
ね、
うん、フリーランスでの方が儲けてるっていうこともありますからね。
いや、そうですよ、そんないっぱいあり、そんな事例いっぱいあるでしょ
う、うんうん、
あの、うん、サラリーをもらえる定期収入が欲しい立場にいたいところに行きましょうってことを言ってるってことでしょ、
みんながね、
ビジネスパーソンになれって言ってるわけじゃなくて、
うん、
うん、
うんうん、
そうですよね。
なんか不思議な感じですね。
うん、
目指せ義務教育みたいな感じがします。なんとなく。
いやいや、フレーズとしてはおかしいけど、おかしいけど、そうですね。
そうです
ね。目指せ義務教育ですよね。
なんかなーっていう。正社員に なりたかったなれる世の中にするのが当たり前やと思ってたんですけど、
うん、
目指さなあかんねやっていう。
目指さないとダメなんですね。うん、普通に生きれないんですよね。
うん、
まあ、それ正社員になることが普通でもないんですけど、
なりたかったら慣れて、なりたくないやつがならないっていうことやと思った、
うん、昔はそうでしたよね。
でしょ、
フリーターってそういうことだったんです
よね。目指さなあかんないでしょ、
うん、
したらほんまに目指せ義務教育ですよ、そしたら。
さっきね、
うん、
計らずも加藤さんがビジネスパーソンって言い方したじゃないですか、
うん、
これいつの前にビジネスパーソンっていう言い方になったんですか。なんか新聞記事とかで、雑誌記事とかで、30代40代のビジネスパーソンに聞くっていう、
うんうん、
枕言葉が出てくるたびにざわってするんですよ、僕今。
ほう、
あ、気持ち悪い。
いや、ビジネスマンがビジネスパーソンに置き換わってるっていうのは理解、頭では理解できるんですよ。
なるほどね。
でも、ビジネスパーソンって言われた途端に何か違うものになったんですよ。変質しちゃったんです、僕の中で。
ほう。どういうものに変身したんですか？
あの、30代、40代のビジネスマンに聞くって言うたら、うん、まだなんか新橋、新幹線の中の出張のうんぬんみたいな、はい、頭連想できるんですけど、ビジネスパーソンって言われた途端に、新橋とか新幹線の中のガーガヤガーガヤガーっていうのが想像できなくなったんですよ。
もっとシュッとしたもんに。
なんかもうちょっと得体の試練、うん、なんかちょっと意識の高い人たちになっちゃったんです。ビジネスパーソンになった途端に。
なるほどね、
そういうちょっとバイアスかかってない。
多少あるんじゃ
あるかもしれないですね。
うん、あれを見るたびに、ビジネスパーソンって、ちょっとなんか気持ち悪い人たちみたいな。
こそばゆいんですか？
こそばゆいんですよ。やめてもらえないかなと思って。
ビジネスマンやったら、なんかあれですか、そう、喫煙。
喫煙所、なんか立ち飲みとか、はいはい、なんか接待とか、新幹線で、袋閉じパンパンって開くとか。
新幹線の、
喫煙スペースとか。
綺麗に破きたいんで、ちょっと物差し貸してくれますとか言うような感じとか。みたいな。
いや、だから。ただビジネスパーソンってすごい引っかかってるんですよ。
あんま考えたことなかったけど。
確かに考えたことなかったです。
いや、僕はだから、ラジオのネタにするためにいろんなやっぱ記事読むんですよね。ネットで披露して。
ラジオのネタにするためにかいな。
そうそうそう。
また本末転倒なこと。
そうだね。ほんまやね。
ビジネスパーソンって。
いや、でもビジネスマンでそんな、何喫煙席、新幹線の喫煙席で、その喫煙のこの前に繋がってるこのガシャってるやつを、ちょっと取り合いになってるような、そんなおっさん想像しませんよ。
いや、そんな想像してないけど、取り合いとかそんなんではないけど。
ちょっと俺とかいっぱいなんで、ちょっと横借りていいですか、
はいはい。
うん、
ビジネスパーソンの方が人数少なそうな感
じ。少ないですよね。なんかビジネスパーソンの方が、なんかすごい収入高そうじゃないですか。
う
ん、
まあまあまあ、そうですよね。
聞こえてきて
る。そういう使い分けってんのかな。
いや、ビジネスマンとは言わないですよ。
うん、
じゃあエグゼクティブはそのまだ上にいるんですか。
でしょうね。でもビジネスパーソンの方がどう考えてビジネスマンの上位互換じゃないですか。
うんうんうん、
おー、
うん、
アストラの上のレオみたいな。
なんなんでしょうねあれね。
なんかビジネスマンって言われるのが嫌な人が出現したからじゃないですか。
で俺もビジネスパーソンなのみたいな。
いやいやいや、ビジネスパーソンになりたいとは言わんけど、
うんうん、
その、なんかそういうんじゃないんだよね、みたいな。人が。
って言いながらルノワールでホームページの仕事やってるやつとかですか？
そんな人いるんですか？
いや、ルノワール行ったらノートパソコンで仕事してるやついっぱいいるじゃないですか。
いや、してますよ。
ああ、打ち合わせ。
どう考えてもウェブ系の仕事ばっかりしてるやついっぱいおるでしょ、ルノワールで。
いますよ、
うん。
打ち合わせはしょっちゅうしてますよ、僕も。
打ち合わせはしてるんですけど、その仕事してるやつはそんないないなって思います。
ああ、場所によるのかな？
なるほど。
じゃあ、まあ、名人は、何パーソンなんですか？
あ、またもうちょっとやめてくださいよ、これ研修ですかこれ。
いやいや、
アウトプットですか。
じゃあ何が引っかかるよ、からやね。
いやいや、まあまあそう言われればなんか結論を出さないとダメですけど。
いやいや、
うん、そうですね。
ビジネスマンって言われたら、あ、そうですって言えるでしょ。
ビジネスマンって言う、まあまあそうなんだろうな。
うんうん、
だから正社員って言うと僕も正社員ですから。
でサラリーマンって言われたらちょっとなんかうんと思いません。
サラリーマン、
うん、
サラリーマンってスーツ着てネクタイつけて、
うん、
で上司にゴマを吸ってみたいな、うん、なんかそんなイメージがありますよね。でももはや今いろんな会社行ってもそんなスーツ着てネクタイガシッとしてる会社の方が少ないですよ、
うん、
多分、
まあまあ
そうです
ね、むしろそういう会社は多分お茶組みしてくれる人いると思う、多分、
うん、いるかな、
うん
うん、
だし、あの、庶務の、ちょっと、うん、垢抜けてないけど、でも可愛い子がいたりとか、する、古き良きいい会社ですよ。全然、そんなに儲けてはないけど、無借金経営です、みたいな。
それめっちゃいいじゃないですか。
めっちゃいい会社。俺、ここに骨を埋めたいって思うような会社、たまにありますから。
海山商事みたいな感じ。
そうそうそうそう。海山商事とか、金丸産業でしたっけ。クッキングババの。ああいうところは多分、ビジネスマンとか、正社員とか、はいはい、多分金丸商事はビジネスパーソンとは言わないですよ。
言わんでしょうな。
クッキングパパはビジネスパーソンとは言わないですよ。
あ、そうですか。
うん。今の漫画でビジネスパーソンみたいな感じのってありますかね。もう
漫画
ビジネスパーソン、 何でしょうね。
いや、まあ、ビジネスパーソンって僕もちらっと言いましたけど、うん、そんな多分東洋経済オンラインとかにしか載ってる人だけちゃうかなっていう気はしますよ。
ああ、そうですか。東洋経済オンラインね。
オンライン上の人かな。
日経ビジネスアソシエートとかね。
そう、だからオンライン上の人かなっていう気はしますね。
架空なんだ。あれは、あれはバーチャルな存在なんだ。
アバターですね。
アバター。僕らのアバターがビジネスパーソンなんだ。
かもしれないですね。
うんうん、
でもポッキーさんがってな、自分がやってる仕事でサラリーマンって言われたら、
いやサラリーマンって自分は言ってますけどね。
あ、そうなんや。
サラリーマンだなって思いますよ自分も。
とんだインチキ臭いサラリーマン。
いやいやいや、なんか逆に嫌ですね。なんか、
え、なんですか。
いやそれお前こっち来んなって感じですよ。
そうそう、
え、なんでポッキーさんに。
あ、そうですね、それは気にしますね。
サラリーマンですよ。
まあサラリーもらってるからね。
サラリーもらって会社でこうごますったりしてるんで、
ごますって
ごますっていうか知らないけど
してるんで、なんか別にそこはサラリーマンだなと思いますけど、ね、
ああそうなんや、
はい、楽しくごますってますよ僕は。
ああまあね、
はい、
心の腹の底でバカにしながらって
こと。いやいやいや、
いやだからフェイスブックでいいねって押してあのやる人は多分ビジネスパーソンって言っていいと思う。
いいの、じゃあ俺もいいの。
いいと思う。いやビジネスパーソンね、
はいはい、
ビジネスマンじゃなくてサラリーマンでもなくて、うん、ビジネスパーソンです。
なるほど。
多分ビジネスパーソンでその辺のもわーっとした多分クラウドなもんなんでしょうね。
クラウドなもん。
あのネットワーク上にあるあの働いている人は多分ビジネスパーソンって言っていいんじゃないですか。さっきそれこそ東洋経済オンライン上にしか存在しない人みたいなんで。
上位互換。
そうそう。
そうか。
うん。
そうですか。
そう、すごい気になったんです。じゃあ僕は何なんだって言われるとちょっと難しいんですけど。
まあでもそういう言葉がどんどん出てくるでしょうね。他の言葉が、まあね。ビジネスパーソンも多分いずれ普通になっていって。
そう。だから多分サラリーマンっていうのはスーツにネクタイって言ってるけど、本当に僕らが関わってるところではスーツにネクタイはあんまり多くないです。確かに。
うん。
大きい会社のところでも、行ったら内勤の人はすごいラフな格好してますよ。
うんうんうん。
うん。
うーん、
超って言われるところでも行っても、内勤の人、うわぁ、よれの服着てるわ、この人、みたいな。
いや、でも、その中の、会社の中でのビジネスパーソンの人は、えらいいいスーツ着てます。
違います。それはエグゼクティブなんですよ、もう。
あ、ビジネスパーソンでもないんだ。
いや、ビジネスパーソンとエグゼクティブの間の多分人はいると思うんだけど。
ゾフィ
ー。ゾフィー。ゾフィ
ー。長兄。
長兄ね。
あ、そう。
いや、だから。
それは違うんだ。
スーツ。
ビジネスパーソンの上位互換はエグゼクティブなんですね。
で、エグゼクティブになると、多分スーツのね、あの、テカリ方が違うんですよ。
ほう。
ああ。
わかります？仕立てが良くて。
エグゼクティブになったら僕逆にネクタイ外すイメージですけどね。あの襟が高いシャツ着てる、ジャケット着てる方に僕は行っちゃいますね、なんか。
ああ、それもあります。
イメージが。
うん。確かにね。
うん。
まあ、一回僕その、本気でいいスーツ着てる人見たことあるんですけども、
うん、
聞いてみたんですよ。
うんうん、
まあ、僕も聞くのもどうかと思ったんですけど、
はい、
トム・フォードの仕立てのスーツ200万。
うん、
おぉ。ごっついなぁと思って。
うん、
お、で、回してるって言ってました。だからドムフォード何着持ってんねん。
なるほど、なるほど、
うん。そうそう。で、その人は、
うん、
いや、礼儀で来てますって。
礼儀？
礼儀で。
礼儀でね。失礼がないようにってことですよね。う
ん、ああ、よくありますよね。
そうなんですよね。
そういうスーツを着てるってことは、そういうスーツを着て接しられてないっていうことは、あなたはその程度にしか見られてないんですよっていうやつね。
うん。
うん。
なるほど。物はいいようですね。
物はいいよう。
いいようですね、う
ん。いい時計をつけるっていうのは、うん、それは自分じゃなくて相手に対しての敬意を払うってことなんです。な
るほど。それ言ってるやつ時計屋ですけどね。
そう。それを分からないっていう人はそれまでってことです。みたいな。吐き捨てる。
本当にちょっとサプールの精神見習ってい
ただきたい。いや、ほんまそうなんですよ。そこに精神があってはいいですけど、うん、単純に売りたいってだけやったら。
商売。
商売やって。
はいはい。
そらあるな。
いや、だからビジネスパーソンって、まあ、正社員、ビジネスパーソンとか、
うん、
いろいろキーワードがある中でね。
目指せビジネスパーソンっていうのって、ちょっと嫌ですもんね。
でも、多分、あれですよ、そういうのって、本当ビジネス、目指せビジネスパーソンなんだと思いますよ、本当は。
まあまあね。
うん。
でもちょっと島工作的な匂いが強すぎて、
うん、
その、政党のそれとしては、ちょっとピンとこなかったん
で。ちょっと意識が、低すぎるかなと。
うん、
いや、だから目指せビジネス、私の正社員は、私の夢はビジネスパーソンですって言われたら、ちょっと意識高すぎて嫌、みたいな。
う でもしかしたら、もしかしたらですよ、うん、目指せ正社員って言ってるのも、うん、いや、それはちょっと意識高すぎるよって。
高すぎる。
うん、
まず家を出ようとかね。
ああ。
そういうふうな。
部屋から出ようみたいな。
部屋から出ようとか、あるかもしれない。
うん、
よし、起きよう今日とか、そういう。どんどん。
ニート支援みたいな感じになってるじゃん。
窓を開けてみようとかね。なんか。
まあ空気入れ替えようとかね。
あるかもしれない
が。まあありがとうって言おうとかって、そういう。
そう。いいかもしれないですけどね。
うん。
それはそれで。
うん。まあでも言葉っていうのを変質していくもんなんだなっていうのをよく分かりましたね。お茶組にしても、ビジネスパーソンにしても、はい、なんか考えるきっかけになればいいかなと思います。
はい。
加藤さんが、
はい、
この僕らのラジオ復帰してもらった時の最初のネタに、
はい、
あのオムライスの話題したじゃないですか。
あの
ストロングスタイルの食が来るっていうテーマで、
はい、
あのポリスキーさん聞いてるかどうかわからないんだけど、うん、昔ながらのオムライスで食べることないじゃないですか。最近絶対トロフワっていうオムライスになって、
はいはいはいはい、最近ね、
昔ながらの硬い薄い金卵っていうかね、
はいはい、
巻いてる卵、オムライス食べないでしょ最近。
確かに。
でそういう食べ物がこれから来るよって言ったら、
うん、
どうも僕見てないんですけど、加藤さんがあのニュースで目撃したらしいんですよ。
そう
ですね。NHK か何かで。
あ、僕も見たそれ。
そう。
見た。あれ今日の料理かな。
今日の料理。
そうそう、
ね、なんだ、初心者向けのやつですよね。
あ、そう。今日の料理ビギナーズ？
あ、そう、それ。
あのおばあちゃん
のやつ。今日の料理ビギナーズのおばあちゃんが。うんうんうん、前半トロフワのオムライスの作り方を紹介して、後半で、なんか昔ながらの食べたい人はこちらみたいな感じで。
あ、そうかもしれないですね。
はい。
うん、それ別に来てるんじゃなくて、普通に今日の料理ビギナーズだからそれやるよ、多分オムライス
は。そのトロフワがもうた、うん、もうなんか、
もう飽きた
な。そんなの食べれないっていう人はこちらみたいな感じで紹介でしたよ、うん、なんか。昔ながらのはこっちです、みたいな。
いや、別に来てるわけじゃないんだ。
いや、でも僕見たのはちょっと違うな。
違う。
なんか、あ、本ですか、僕は。
いや、それも軽いかもしれんけど、はい、そういうことを昔のそういうオムライスが好む人もまだまだ多いと、
うん
うんうん、なかなか昔ながらの定番オムライスっていうのはやっぱりまだ食べたいよねみたいな、
うん、そういう
やつでした。
そういう感じが漂ってましたよ、
ね、
うんうん
うん、お
ートロフ、お前らが見たいのはこのトロフはだろうがみたいな、
そう
感じの紹介でしたよね。
だろうが俺はなみたいな。
ええなんかそれちょっと、ああ、そういう深夜番組みたいな感じのやつですか？
いやいやいや、全然普通に朝、うん、午前中じゃないですかね、あれ。なんで見たんだろう、あれ。うん。
テレビ見たんですか？
僕はリアルタイムで見た
んですよ。でもね、いろんな喫茶店行ってもトロフワしかないんですよ、本当に今。
そうかな？
うん。清寺っていうのは、どうせお前らこっちの方食いたいやろ？え？何この、ハッシュドビーフっぽいオムライス食わしたらみたいな感じで。
はいはいはい。
そんなオムライスがもう、バコしてるこの昨今でね。
確かに。
うん。昔ながらの、こう、正当性の高い。はい、
ちゃんと包んだやつね。
包んだやつ。
はいはいはい。
うん。
そのトロフワのやつももうなんか、今時はもう、包まなくていいのよみたいな紹介の仕方でした。
包まなくていいの？あ、おばあちゃんが？
そうそう。
これが最高ねって書くやつね。
そうそう。
うん。
でも、だがしかしっていうのが途中で入るんですけど、
ね。だがしかし。
はい、あれ見てほしいな、で、一回。なんだろう、言葉はすごく丁寧でしたけど、やっぱり言いたいのはそういうことだなって。すごい伝わってきたんですよ、その、今日の料理ビギナーズって。
今日の料理ビギナーズ、そんな悪の強いこと言ってるんですか。
うん、
攻めてますね、うん。すごい勉強になるんですよ、今日の料理ビギナーズは。
もうなるでしょうね、
うん、あれは本当普通の主婦が見ても全然いいと思います、うん、
いいですね。枕でとりあえず今時のことは私知ってるわよ、そうそう、でもねっていう
確かに結 構気に入らない風でしたけどね。
気に入らない、
うん、あの可愛いんですよ、あのイラストすごいね、
うん、そうそう、イラスト可愛いんですよ、
うんうん、
ああいいですね、それも。
どうせあなたたちはこっちの方が好きだろうけど。
そうそう。
楽しいですね。
そうそう。本来のオムライスの意味はみたいなところの紹介でしたよ
な。いや、その山岡四郎的なこと言うんですか。
本当そんな感じですよ。
俺が本当のオムライスを食べさせてあげるよって。
いや、本当そうですよ。
ちょっと面白いですね。
これは出来損ない間食べれないよみたいな、そんなやつですよね。
あら、ジュクジュクのオムライスは。
これかな、これ、今日の料理ビギナーズ、ビーフオムライス。
お、
確かに11月の頭ぐらいにやってますね。
そう。
ど
う
でしょ
う、
あ、それかな、
それ見たんです。
この時に、でもねっていうのがあ
ったんや。いや、今日は本当にNHK からお金もらうとダメなぐらい NHK の番組を。
はい。
まあ、で僕ら NHK からお金徴収されるんですけど。
見たくなりましたよね。
見たくなるでしょ、NHK。
いや、これ確かに、なんかランキングが載ってますね。ちょっと今見てみたら。うん、1位、洋食屋さんで食べてる気分。簡単ふわふわオムライス。
うん、
2位、
うん、
おうちカフェ、基本のオムライス。
あ、基本の、そう。基本の。
出た。
基本って言っちゃってる。
包み方のコツ。
まずこっちから。
まず、基本っていうのは、カタカナで基本なんですよね。
いや、その感じで書いてるけど。
あ、感じの。でも、女性誌やったら基本って、だいたいカタカナですよね。
確かに、
ね。基本の。
料理ですからね。
うん。
うん、へぇ、ちょっと、いいですね。
うん。そう。あれ、あの回はちょっと確かに見てほしいな。
あ、どんな毒づいてましたか、あのおばあちゃんが。
ちょっと本当にそういう印象を持ちました、僕は。
で、それ僕と同じスピリットを持ってるってことですね。
うん、なるほど。そういう層はあるってこと
ですね。あるってことですね。
やっぱり。
あ、よかった。やっぱりだからビジネスパーソンに対しても、違和感を持ってる人は多いんだ。
う
ん、
まあ多いでしょうね、
うんうんうん、
今日の料理で言うかもしれない、
言う、うん、どうせあなたたちはビジネスパーソンだろうけど
でもねって言ってまあでもねっていうくだりはしたか知らんけど、うん、
まあでもねって見えたんよね二人はね、
そうそうそう、見えました、僕は。そう、
あ、面白いな、
ってことで NHK はいっぱい見てもらったらいいかなと思います。
はい、
それでは皆さん、おやすみなさい、さよなら、
はい、